最初にお詫びをしなければなりません。昨週の説教の中で私は2冊の本を紹介いたしました。1冊はウクライナ出身の作家スベトラーナ・アレクシェービッチ、2015年にノーベル文学賞を受けた戦争は女の顔をしていないという本を書かれた方ですよね。その方と、もう一つは、その本と、もう一つは、その戦争は女の顔をしていないに触発されて、あえて現代の女性作家なんですけど、戦争を題材にして小説やミステリーを書いている。そしてそのことを通して、戦争が本当にひどいものなんだ、悲惨なものだ、戦争反対を書こうとしている日本の若い女性、まだ30歳過ぎの女性作家なんですが、深緑野脇さんという作家なんですね。私はその名前を深野野脇というふうに言って、ずっと言ってしまっていたので、後からですね、あれ先生間違ってるんじゃないですかって言われまして、間違ってました。ということで、ね、訂正させていただきたい。深緑野脇さんですね。お詫びして訂正をさせていただきます。ただ、それにしてもですね、勇気を与えられるのは、その現代の若い女性の作家さんが、そういうふうに戦争に反対するためにですね、あえて戦争の悲惨さ、恐ろしさを小説、あるいはミステリーの小説を書いておられるっていうことが本当に励まされる。しかも前回申しましたように、そのように戦争の悲惨さを書こうと思い立ったのは、小さい頃、彼女が小さい頃通っていたキリスト教の教会だった。その教会で、戦争の悲惨さを教えられて、それが契機になって、しかも日曜学校ですよね、契機になって今の自分の活動があるんだということを書いてらっしゃる文章を紹介させていただいたときに、これは私たち特に幼稚園や日曜学校、教会学校の働きへのね、何より励ましだなぁと、そう思いました。聖書にはこの人々を励ますとか力づけるという言葉は、ギリシャ語、新約聖書のギリシャ語の言葉で申しますと、パラカレオという言葉なんですね。パラカレオというのは、パラというのはそばにです。カレオというのは招く、あれ呼ぶですね。だからこう励ますときってそうじゃないですか。本当にその人を励まそうというときに、こうそばに行って、あるいはそばに呼んで、大丈夫だよとかね、こう一緒にお祈りしようとかね、励ましの言葉をかけますよね。だから慰めるというふうにこれを訳されます。パラカレオ、大丈夫だよね、よかったよかったとか、あるいはまあそんなに悲しまないでとかですね、逆にお願いするとも訳されますね。だからそばに呼んで行ってですね、でお願いする、懇願するとも訳。実はこのパラカレオという言葉、これがこれの人物としてパラクレートスという言葉ができます。でこれが、ヨハネの手紙第1第2章の一節などでは、御父の御父のもとに弁護者、パラクレートス、正しい方イエス・キリストがおられる、イエス様のことをパラクレートス、そばで私たちを力づけ励ましてくれる方だ。あるいはヨハネによる福音書14章では、イエス様が聖霊を私たちに送るんだよ。それもしかも弁護者、パラクレートスとして、永遠にあなた方と一緒にいるようにするからね。聖霊を送るから、聖霊がパラクレートスと呼ばれる。とても重要な言葉だということがお分かりになると思うんですけど、今日の長い間読み進めてきましたこのヘブライ人への手紙の最後の、今日は最終回なんですが、最後のところでパラクレートス出てくるんです。そしてその名詞形でありますパラクレーシスという言葉が出てまいります。どこかと申しますと、13章22節ですね、420ページを見てください。 ヘブライ人への手紙第13章22節。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。このどうかと訳されております言葉。これ原文ではですね、実はパラクレートスという言葉、パラカレオーですね、パラクカレオーでヒューマースという言葉が、最初から出てくるんですね。まあ、先ほど申しました、そばでお願いするんですね。懇願してるんです。だから、ただ単にお願いするというよりは、むしろこう、説得してるんですよ。どうか、以上のような勧めの言葉を受け入れてくださいって、お願いします。パラカレオでヒューマースっていう言葉から始まるんですね。そして、その次の、以上のような勧めの言葉、これが、トゥロゴテースパラクレーセオースですね。だから、さっきのパラクレーシスの、複数形ですね。名詞形の複数形。慰めの言葉のロゴス。言葉です。慰めの言葉なんです。数々、たくさん慰めてきた。その慰めの言葉、ロゴスを、勧めの、ここが、新共同訳は勧めの言葉と。励ましの言葉とも訳せるわけですが、その言葉をどうぞ受け入れてくださいっていうふうに、ここにはパラカレオと、それから同じパラクレーセオスという言葉が二つちゃんとここでは使われてくるんですよね。どうでしょうか。まずね、一つ大事なことは、このヘブライ人への手紙は書いた著者が、自分のこの書いてきたこの手紙のことを以上のような勧めの言葉だと。パラクレーセオスのロゴス、テース、パラクレーセオスなんですね。励ましの言葉だ、あるいは慰めの言葉だというふうに言ってるんですね。これは解説者によれば、これはもう説教と訳してよい。なぜならば説教というのはまさに励ましの言葉であり、慰めの言葉であり、つまりこの手紙の内容っていうのは、まあ、もちろん手紙として書いてるわけなんですけど、この内容は励まし、勧め、そして慰める、お願いをする、そういう言葉なんだよということを著者自身が言ってるんですね。そして逆に言うと、説教というのは、本当に人々を励ます、あるいは慰める、そして勧める、いろんなことをね、それが説教なんだというふうに言ってもいいかもしれません。実は、このヘブライ人への手紙を最初第1回目、今日は、56回目ですから、まあよくたくさんね、語らさせていただいたなと思うんですけど、最初第1回目は2022年の1月9日にヘブライ人への手紙第1章1節と2節を取り上げて語らせていただきました。で、その説教の中に宗教改革者マルチン・ルターがこのヘブライ人への手紙の著者は、伝道者パウロではなくて、新約聖書に出てくるアポロという人物だということを主張しているということを紹介いたしました。アポロ説、いわゆるアポロ説なんですね。ヘブライ人への手紙の著者はアポロだと。このアポロ説を初めて唱えて始めたのがマルチン・ルターだって。じゃあなぜね、ルターは、この手紙がアポロが書いたというふうに言ったのかというと、この手紙が、つまりアポロっていうのは名説教家なんですね。使徒言語録にも出てまいりますが、名説教家として有名な人物なんです。で、その名説教家として言われる人物が、このヘブライ人への手紙を書いたっていうふうにルターが言うというのは逆に言うと、このヘブライ人への手紙っていうのは素晴らしい、説教としてね、素晴らしい内容を持っていると。だからルターはアポロが書いたんだということを言っているわけなんですよね。それぐらいルターも認めるぐらいこの手紙のまさに勧めの言葉、慰めの言葉、励ましの言葉というのは良きね、なんて言ったらいいのかな、人々を励ます力って言いますか、力強さ、そして信仰を呼び起こす、そういう力、強さというものを持っているんだと。読む人が、聞いた人が。だから、名説教家アポロが書いたんだと、ルターが評価、まさにしているわけなんですよね。 ただですね、私は面白いなと思うのは、これ、新共同訳聖書は、この残念ながらこの点のニュアンスをあんまりうまく訳されてはいてくださらないんですけど、この22節って原文をそのまま訳しますとですね、まず先ほど申しましたパラカレオが来ます。パラカレオでヒューマースですね。そこでヒューマース、あなた方にパラカレオをお願いしたいと。もう本当にこう、そばに呼んで、こう、本当にこう、切に恋願いたい。で、あなた方にお願いする、説得する。アデルフォイですね。次に、アデルフォイ。兄弟たちよ。っていう言葉が来ます。で、その次に、実は、アネケッスセという言葉が入ってるんです。アネケッセという言葉が入っています。この、アネケッセっていうのは、アネコマイ。それ、我慢するとか、忍耐するっていう言葉の命令形なんですね。そして、その次に、トゥーロゴーテースパラクレーセーをさっき言いました。すすめの言葉、慰め、励ましの言葉を、説教をですね、アナケッセってことは、我慢して、忍耐して、この、ような勧めの言葉を、聞いてほしいっていうことをお願いしてるんです。我慢してほしいって言ってるんですよ。で、次に、だからこれは受け入れてくださいっていうのは、そういうふうに訳をしているのは、この、我慢してほしいって、受け入れてほしい、まあ我慢してほしい、受け入れて、まあそういう意味なんですけど、本来は、もう忍耐してほしいっていう言葉なんです。この自分が語ってきたこの勧めの言葉をどうかパラクレオお願いしますと。兄弟たちこれもいいですよね。同じ信仰の仲間じゃないか。なんか上から目線でですね、これを聞けとかって言ってるんじゃないんですよ。同じ兄弟たち、どうか、この世、以上のようなそのパラカレセオス、励ましの言葉、慰めの言葉、勧めの言葉、ロゴースを、アネケスセなんですよ。忍耐して受け止めてほしいって言うんです。で、なぜならば、カイガルですね。カイガル。なぜならば、ディア、ブラケーオン、エプスティラ、ヒューミーンなんですね。短く、あなた方に、ヒューミーンです。あなた方に、ブラケオーンですね。書いたのだからって言うんですよ。で、だからここで言うと、実際私は手短に書いたのですから。どうでしょう？これ面白いですよね。何が面白いかっていうと、名説教者ですよ。そしてその説教を、おそらく、その手紙をこれ書いてる人物は、本当に説教者としても、とても有名なというか、名前の知れた武人物であったかもしれません。で、その人物が、ここで言ってることはね、どうかね、このような勧めの言葉をね、忍耐して聞いてほしいって。なぜなら、私は手短に書いたからだ。お願いします。なんていうかな、このニュアンスは、私は、面白いな。例えば、説教とかですね、これは神の言葉だとかってなりますと、普通でしたらば、これはもう神の言葉だから聞けと。お前たちはこれに聞いて服従しなさいとかですね。もう一言漏らさずにこれを行えとかですね。そういうふうに厳しい、もう上から目線で、語るっていうこと、聞けとね。そういうふうに言ってもいいところ、だと思うんですけれども、でも、この手紙を書いている著者は、そうじゃないんですよ。むしろ、説教とか、勧めの言葉、こちらはいかにですね、自分がですね、その人のことを励まそうとか、支えようとか、慰めようとか思っても、なかなか聞いてもらえないんだというね。なかなかそれは、耳にしてもらえないんだと。 よくわかってる人物なんですよ。だから、そして自分が決して兄弟たちよって、上から、なんかこれは、権威的にね、聞くんじゃなくて、同じね、信仰者として、このことを語ってる、今書いてるから、どうか忍耐をして、聞いてほしいと。できればね、そのように実行してほしいって、すごくね、手短に書いたからっていうふうに言えるっていうところは、いやーなるほどなと私、いや逆に言うと、だからこそね、まさに、ルターが評価するぐらい、名説教、素晴らしい文章が、として、こう書けるんじゃないかなと思うんですね。本当に人間ということをよくわかっているというか、状況をよくわかっていると言えるのではないかなと。だからこそ、これだけのルターが評価することだけの内容を書くことができたのではないかなと思います。だからですね、その次の23節もその流れにあるんです。読みます。私たちの兄弟、テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、一緒に私はあなた方に会えるでしょうって。これ何してるかっていうと、ここで出てくるテモテっていうのは、パウロが、新約聖書、他のところで新約聖書で、テモテへの手紙っていうのを1とか2とか書いてます。あのテモテだろうと考えられます。パウロの伝道を助け、最終的には、エフェソの教会で長く牧師を務める、そういう人物がテモテなんですね。で、ここに急にテモテが出てくるのは、おそらくこのヘブライ人への手紙が当てられた教会が、なんかテモテとの関係があったのだろうと考えられます。あるいは、もう少し考えると、テモテという人物はやっぱりパウロを助けた人物、あるいはパウロのお弟子さんにあたる存在ですから、有名だったんですよね。おそらく、その名前がみんなよく知っている人物だったんだと思います。そのテモテが釈放されたんだ。これは、おそらく伝道を、ユダヤ人やローマ人が伝道を妨害して、パウロもそうでしたし、ペテロもそうでしたけども、牢屋に入れられていたんじゃないかと。で、そこから、いや、釈放されたんだということですよね。そして、もし彼が早く来れば、一緒に行けるかもしれませんということでしょ。一緒に私はあなた方に会えるでしょうって言ってる。で、これはどういうことかっていうと、だから期待して待っててねっていうことなんです。つまり、テモテが一緒に来るかもしれないよっていうことを、あえてここで言っているってことは、私が行くからねっていうことだけでは、なんちゅうかな、そんなに、歓迎してもらえないと言いますか、テモテさんのそういう情報が入ったんだと思いますよね。兄弟、テモテが釈放されたんだって。そのことをお知らせしますって。もし、彼と会うことができたら、彼も一緒にね、皆さんの教会に行くことになるかもしれないよねって。そう、素晴らしいことでしょって言ってるわけですよ。っていうことはひっくり返して言うならば、自分が行くから待っててねっていうのは、そんなに、人々が、だから何なのとかってね、いや、切られたら困るなとかですね、そういうことも考えられるんですね。これ、例えば、パウロなんかが書いてる手紙だとね、全然違います。パウロが書いて、私が間もなくあなたのところに行くからねとかね、私は今、牢屋にいるけど、きっと釈放されて、あなたのところに行くから、このことをちゃんとやってくれとかですね。そういうことを、パウロ言っていますね。そういうことを、パウロが言ってるっていうのは、ヘブライ人の手紙の前のフィレモンへの手紙のところなんかまさにそうですよね。奴隷となったフィレモンを、その主人に送り返すっていう時に、私がちゃんと行くからねと、あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いていると。私はそちらに行くから。そういうふうに言ってる。だからもうパウロの手紙、逆に言うとこれはパウロが書いたのではないっていうことがわかるんです。パウロならこんな書き方はしないっていうふうに、言われているんですよね。だから逆に言えば、 本当に自分がそんなに、なんて言ったらいいのかな、有名人でもなければ、なんかこの世的な名声があったり、あるいはこう、立派な権威を持ってね、その大伝道者として、その、評価されているか、そんなこと、そんな風なことを振りかざしたり、あるいはそういうことを、なんか人に認めさせようなんていうことの思いは、むしろ全然ないんですよ。本当に自分なんか、でももう本当にこの勧めの言葉、励ましの言葉を書いたから、これをなんとか、聞いてよねって、短く書いたらねっていうふうに言える、なんていうのかな。私はむしろこの、ヘブライ人への手紙の著者に、親しみをむしろ感じる方ですよね。だよねって思うんですよね。また、そうあるべきだと。なんか俺が書いたことをちゃんと聞けとかですね。これはもう、神の言葉だから、なんていうね。そうじゃないだろうというふうに思うんですよね。だからこそ、本当に人を励ませるというか、人を慰めるっていうのは、パラカレオなんですよ。一緒に、そばにいて、そばで、一緒の、その、テーブルにつき、一緒に座って、横に座って、語りかけるっていうことが、上からですね、こうしろ、ああしろじゃない、とくって、本当に一緒の場所に立って、いや、まさにイエス様がそうであったと思います。いや、むしろイエス様はもっと自分が下に立って語られたんじゃないかなと思うんですよね。だからこそ励ましになる、本当に支えになる、パラカレオと言えるという言葉になるのではないかと。そう、改めて今日の最後に教えられる言葉なんですね。どうでしょうか。そして24節以下は挨拶です。24節。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。このすべての指導者たちというところからどうも一つの教会に当ててるんじゃなくて、その地域、今で言えば、まあ、教区とか教団とかですね、すでにある程度まとまったそういう教会のグループがあって、そのグループ全体に向けていろんなその指導者たちがいる。そのすべての指導者たちによろしくですね。またすべての聖なる者たち。これは、例えば殉教者とか、そういう特別な信者たちじゃなくて、これはもう一般、信仰者みんなのことが聖なる者たち。つまり、指導者たちとすべての教会員によろしくねって言ってるわけです。そして、イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っていますと。これは、これ普通に読みますと、こういうことですね。イタリアの出身の人たちが今自分のそばにいるんですよ。イタリアから来た人たちが、自分の今に空にそばにいて、まあ、その今いる教会かどうか、そういうところにいて、そしてあなた方、その手紙を今書いてる教会によろしくねって、地域の人たちによろしくねって言ってるっていうことは、これ普通に考えると、その手紙が、この手紙を送ろうとしている教会は、イタリアにあったんだということになりますよね。で、かつて、その、教会に、一緒にイタリアのその、ローマとかそういうところの礼拝を集まっていた人たちが、今は自分のそばに、イタリア出身の人たちが、今一緒に、礼拝をしているのかもしれませんが、その人たちが懐かしく、皆さんによろしくねって言ってるっていうことだと思います。その方が素直に読めるんじゃないでしょうか。逆に言うと従って、この教会っていうのは、イタリアの地域にどこかにあった、あるいはその地域にあった教会のグループ、人たち、に送られているということがわかるように思います。そして最後25節、恵みがあなた方と一同と共にありますように。これは祝祷、祝福の言葉ですよね。礼拝もこのようにして終わるように、手紙もこのようにして終わっていく。私たちも最後、やっぱりキリスト教の手紙は最後に恵みが、神様のお守りがありますようにとか、祝福がありますように、神様あなたとそばにおられますように、ゴッド、あなたのそばに、これがゴッドバイですよね。グッドバイの元々の言葉になっていく、神の恵みがありますように、という祈りの言葉になっていく、最後の言葉になっていくわけであります。どうでしょうか。 以上、ヘブライ人への手紙を読み終えました。まあ、最後に来て、この手紙の著者の、なんていうかな、状態、雰囲気や、書かれた教会の様子が少し、垣間見れたように思います。で、このヘブライ人への手紙全体の内容を、まあ、彼はこれ手短に書いたから、忍耐して聞いてほしいと言っています。その内容を一言で言うならば、実はまさに、今日の箇所の20節から21節にとってもよく表れていますね。書きたかったこと、伝えたかったことは何かというと、最後にそれ読んで読みます。もう一度、20節。永遠の契約の血による羊の大牧者。契約の血。まさに、契約、それから血っていう言葉がよく出てまいりました。これは十字架のことを表していますね。十字架の上でイエス様が流された血が、犠牲となって、旧約の犠牲の血じゃないよ。本当に永遠の契約の血なんだって、イエス様がとっても大事だということが出てまいりました。そして、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、死者の中から引き上げる、これまさに復活です。十字架と復活ですよね。で、ここで大事なのは、イエス様のことを死者の中から引き上げられた神様がっていう言い方をして、それは20節に言っているように、羊の大牧者。イエス様っていうのは、この羊って私たちです。私たちを導いてくださる大牧者、先に立って、そして私たちを導いてくださる、その誠の大牧者であるイエス様が、死者を引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださるってどういうことかっていうと、その最初に、死者の中から引き上げられた、そのイエス様の後をついて、私たちもその大牧者の後をついて羊として、私たちもまた、イエス・キリストによって、通してよって、私たちもしてくださる。つまり、死者の中から引き上げてくださるんだ。イエス様についていくことによって、我々も復活に、天の御国に達することができるんだよ、って言うんですよ。ということです。そして、御心を行うために、すべての良いものをあなた方に、これは今、備えてくださるように、神様の御心を行うために、主が、神様がすべてを、良きものを、ちゃんと備えてくださるからね、大丈夫だよ。これまさに励ましの言葉なんですよ。まさに励ましの言葉です。信頼してね、イエス様の後についていけばいいからね、っていうことなんです。そうじゃないでしょうか。そして、最後の、これ面白いのがですね、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメンなんですね。これ不思議で、普通はどうなったか、普通はですね、栄光がいよいよ限りなく神にありますようになんです。パウロなんかはそういうふうに使っています。栄光がいよいよ限りなく神にありますように。まあ、神にと訳せないわけでもないんですけども、おそらくここは栄光がいよいよ限りなくキリストに、彼にありますようにって言ってるんですよね。アーメン。もちろん、キリストは三位一体で言うならば神様ですから、キリストであっても神様であっても、それは全然構わないんですけども、あえて、ヘブライ人への手紙の著者は、最後、栄光がキリストにありますように、言ってるっていうことは何かっていうと、やっぱり私たちの信仰は、その大牧者であり、キリストに付き従っていく。キリストに繋がっていく。キリストの後についていくんだ。それが私たちのやっぱり信仰なんだ。御心にかなうことはイエス・キリストによって叶えてくださるんだ。このキリストに従うということ、キリストに集中しているっていうそのことが、結局このヘブライ人の手紙が何が言いたかったかっていうと、イエス・キリストにつながってほしいってことなんですよ。キリストにつながって生きていこうよねって。キリストに、私たちは、だからキリストに従うから、キリスト者、クリスチャン、キリスト教だと言われるわけです。主なるキリストにつながっていってほしい。これが手短に書いた彼の本当に伝えたかったことなんですよね。そうじゃないでしょうか。最後に今日もう一つ旧約聖書を読みました。イザヤ書の53章11節12節をもう一度読んで 終わりたいと思います。1155ページ、イザヤ書第53章。11節12節、1150ページですね。1150ページ。読みます。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。これはイエス様の十字架ですよね。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品として、おびただしい人を受ける。彼の後に続くものをたくさん与えられるんだよ。彼が自ら投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのは、この人であった。祈ります。天の父なる御神様、今まで長くこのヘブライ人の手紙を一緒に読んでくることが許されたことを心より感謝いたします。本当に、パラカレオ、そばで私たちをもあなたは励まし、支え、導こうとしてくださっています。そのためにキリストが来られ、そのために聖霊が今も送られているのだということを、私たちのそばに送られているのだということを改めてまた思い、だからこそ主に従い、キリストに従って天へと私たちも上げられる時を遥かに望み見ながら、そのふるさとを目指して歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人を支え、守り、導いてください。暑い中です。体と心も本当に厳しい状況がありますけれども、どうぞ主よ、私たちの心と体を支え、守り、力強くあなたが何より導いてください。そしてあなたを見上げることで前を向いて歩んでいけますように。皆によって祈ります。